ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
岩瀬さん、
はい、
なんか気になることある？
いやいや
さて東津京、
はい、
いや今月は11月に収録してるんですが、はい、マスクをね、
はい、
まあお互いにしてで距離を取って録音してるんやけど、やっぱさ、はい、ほんま喋ることはなんとかできるけどさ、もうメガネ曇ってしょうがないけど、
はい、
おやつちょっと食べるとかほんまできへんな、
はい、
もうお茶飲むのもちょっと大変で、
はい、
これでさマスク会食とかさ
なんかお酒飲むときにちょっと外して飲んでまたマスクして喋れとかって、うん、全然楽しくないですよね。
う
ちで一人で飲みます
よね、うん、飲み物はまだしもと思ったわ。食べ物とか刺身とかってこんな調子じゃさ、
はい、
全然減らへんやろこれ、
はい、
もう居酒屋全然注文はかどらへんのじゃんこれ、
はい、
だから結局こんなんなあ。でも食べなあかんときはマスク外して黙々と食うてでバッてしてっていうの、うん、なんかな、
うん、
いやもうでもしょうがないねご時世がね、はい、まあ、改めて2020年という年はでも僕にとっては貴重というか、
はい、
僕はやっぱこう災害大好き人間ですよ。阪神大震災以来ね、
はい、
まあ、それ被災して以来どこかなんかやっぱねストックホルム症候群じゃないんですけどね、どこか求めているところなんだよね、うん、その災害のワクワク感っていうのかな、はい、でいや大変でしたよこん、まあ、言うたらこのコロナは僕ら職業直撃病気でしたね、
は
い、で家にいれば安全ですけども、僕らの本当いろんな仕事の方困ってらっしゃると思うし、この話何でもしてるけど本当に僕ちょっとほんまにマスクしながら講談やるとかできないことはないと思うし、
うん、
まあ、みんなにマスクしてもらうとかフェイスシールドするとかいろいろやりようはあると思うけど、なんていうのかな、なんやろうな、コンドームつけてセックスすればできんことはないけどっていう、でも赤ん坊はできへんやん、
う
ん、なんかそういうぐらい生ですることに意味があるんやっていう、そのまあ、コンドームでするセックスっていうのは赤ん坊は作りたくない、いらんけどセックスらしきことがしたい人のためのもんや、
はい、
だけど僕らの舞台っていうのはなんかな、ちょっともうなんか違うような気がするね、まあ、それやったらネット越しでもいいわけ、
はい、
そうじゃなくて、いや本当に病気の一つもうつるよっていうようなことが、
はい、
僕らがライブやってた意味かもしれへんなって僕は思うね。あ、僕は思ってて、
はい、
他の同業者は思ってないと思うけど、僕は本当病気がうつるぐらいの距離感、それで言えば終わってから取り金千枚取り金さ、はい、おっさん15人ぐらいひしめいてさ、
はい、
わいわい言いながらも店うるさかったから、はい、わいわい大声出さな聞こえん、すぐ隣の人聞こえんぐらいから喋って、
はい、
でさ、なんか酒が入るからさ、なんかしょうもないことでもおかしくてさ、
はい、
なんか腹抱えて笑うみたいな、
うん、
で、あれがな、めっちゃ楽しかったなーっていう思いと、
はい、
だけど今もう無理やん、あんなことっていうな、うん、そのちょっとそれらしきことができても、
うん、
もうあれはできへんよなっていう、
うん、
今からしたらどんだけ不衛生なことやっとってんっていう、
うん、
まあ、話やけど、でもなんかな、なんかかけがえのないものを失って、
うん、
その滅びっていうのはもう僕らの中では2月の講談会でバイバイって言った時に終わったんやけど、いつかこんなことがあるかもと思ってきたんだけど、
うん、
一発の爆弾も落ちないでこれが起こったことに僕は妙なリアリティを感じてますね、
うん、
なるほどなーっていう感じ、
うん、
いわば東さんとは何とか今日もお会いできてるけど、まあ、いわばね、 会えてない他のお客さん代表やからあんた、うん、
はい、
な本当にあんた一人にあのマスクしながらでも会うことで他のお客さん全員に、まあ、会えてるとしようみたいな気持ちです。このラジオ聞いていただくとかあの YouTube 聞いていただくとかそういう形ででもいいんであの皆さんに今んとこはねネット越しになりますけども、うん、まああのお声を聞いていただきたいし皆さんのコメントやお便りも、
はい、
あのどしどしお待ちしております、
はい、
というわけでね東出さんの見た映画は鬼滅の刃とロシャオ平戦記こちらから行きたいですね、はい、どっちから先行きますか。どっちも興味ありますよ。
いや鬼滅から行きますか。
あ、じゃあ鬼滅の刃、はい、もう絶賛上中混んでましたか、
はい、いやあの、うん、平日休みの時に
スレッと行ったと
じゃないと、ちょっと休みの日は、
うん、
あの土日は人多いかなと思って、
うん、
はいはい、まだそれでも今でも
そうですね、あんたも病院で働いてるし、はい、それで、近所のあれでしょ、イオンかなんかで、ね、
はい、
映画館やっててね、
はい、
で、鬼滅の刃はいきなり見たんだよね、
はい、
テレビ版など見ずにね、
テレビ版見てんけど、まあ、だいたい雰囲気は、
はいはい、
まあ、あの妹が、
はいはいはい、
鬼っていう、まあ、存在がいてて、はいはい、ああ、はい、それで、人間を食ったり、
うんうん、
まあ、ヴァンパイアみたいなものですよね。はいはい、
ああ、出たね。うん、
あのんで、その人間も、
うん、
あのちょっとちゃんとした話見てたら分かるやろうけど、どういう記事か分からへんけど、鬼になってしまうこともある。
はいはい、
で、あの、妹は実は鬼になってしまった。
はいはいはい、
で、もう、で、なんか、もう完全に乗っ取られたみたいになる場合もあるし、ある程度人格を残したまんまになるという場合もあるみたいな
んです。は
い
は
い、
やや謎なんだ、そこは。
多分、ちゃんと見てたらわかるかもしれない。
ああ、でもあれでしょ、進撃の巨人もそうや。
まあ、そうですね。うん。うん、で、まあ、主人公は、その、鬼になっちゃった妹を、
うん、
あの、どないかして人間に戻してやりたいと。
うん、
というふうに。で、それで、一方で、鬼を、
うん、
もう絶対人間とは相交えないもんやから、それを排除しようとする組織があって、うん、で、そこへ、が、一番近道かなと思って、入らせてもらうと。うん、で、妹を守りながら、うん、その人たちと一緒に戦うっていうのが基本お話やと思うんですよ。うん、鬼滅の刃っ
ていう。ああ、もう大体おてんちゃう。
で、今回は、その映画のお話は、
はいはいはい、
列車が走ってるんですけど、
はい、
ずっと同じ路線をね。
はい、
で、そこでなんか、やったら人が、こう消える。
はい、
遭難事件が起こる。遭難っていう電車だから、遭難、汽車やから、遭難
という
、電車じゃないです。蒸気機関車ですよ、
はい
はい。その時代ですから、
はい。
うん。で、それを調べに行くと。
ああ、はいはい。
で、まあ、それが3人なんですけど、
うん、
どうやら自分と主人公は弟子入りしたすぐみたいな感じなんですけど、他の2人も弟子入りしてすぐみたいな。
はいはい。
やつなんですけど、一人、本部から使わされた、
うん、
ベテランのやつがいてる。うん、まず、そいつと合流すると。
うんうん、それ
で、まあ、その4人で、
うん、
その謎を解くというか。
ドラクエやん、4人って。
うん、でも、走ってる電車、列車の中で、それを行うと。
アガサ・クリスティ。名探偵ものやん。
っていうのが基本筋です。
ああ、はいはい、
はい。
じゃあ舞台はずっと列車の中なの？
そうですね。
へえ。
最後の方、電車が脱線して。
電車言う？
いや、電車じゃない。列車が、脱線して、そっからちょっと、って言っても、その脱線した列車の横で行われることですけど。
その列車は、なんかひたすら走ってんの？
そうですね。かといって、そのギミックとして、それが、うん、列車やからっていうことは、あんまり、行われないのが寂しい。
東京どこどこ行きとかでも、
ね、全然そういうのは言ってないですね。
適当な話やな、はい、
そこら辺ちょっと適当
に。イラッと指示出してきたぞ。
うん。
それで。
で、 まあ、あの、その、敵の攻撃が、
うん、
あの、こう、人間を眠らせて、
うん、
で、こう、夢を見させる。
はいはいはい、
で、それが幸せな夢やって、うん、でも、あの、そこから離れたくないっていう風な感じにさせて、
うん、
その間に、こう、それ殺して、人間を食べるという、
うん、
そういう鬼なんですけど、うん、で、実際主人公たちも、あの、4人とも眠らされるんですけど、うん、あの、まあ、それぞれが全然別々の夢で、
うん、
で、あの、主人公は、そこで初めて主人公の、過去のお話なんですけど、
うん、
まあ、それは、あの、物語が始まったとこ、
うん、
で、その、あの、妹が鬼になった時とかの、
うん、
それ以前のお話で、すごく平和やった時の、夢なんで、もうそこから、あの、主人公も一瞬離れたくないと、
うん。
夢やと気がつくんやけど、そこから離れたくないと、
うん。
一瞬思うんですけど。
ありがちな話や
そうですね。
それで、
うん、で、もう、あの、頑張って、目覚めようとする。で、目覚めて戦う、
はい。
という話。まあ、お話ですけど。
まあまあまあ、だ、わかったわ。だから、
はい、
まあ、作品の内容はそんなもんでいいわ。
はい、
で、鬼滅ブームですね。一大ブームですし、はい、まあ、東さんもアニメを散々見てきた方ですから、
うん、
あの、網羅的にというか、やっぱこの鬼滅の刃の肝をさ、
うん、
わしづかみにしようよ。
あのね、やっぱりね、うん、ジャンプですね。
あ、
よ、はい。よくも悪くもジャンプです
ね。よくも悪くもジャンプ。
もう、なんて言うんですかね。
友情努力勝利や。
そうです。それで、なおかつ、
うん、
その、あの、ごめんなさい、ラスト言っちゃいます。
言っちゃう、言っちゃう。
あの、もう、その、本部から使わせ、
うん、
使わされた先輩が、うん、
はいはい、
死にます。
あ、死にます。
もうそこがもう泣けます。
あ、そう、なん、
やっぱり。
なんで泣くの、自己犠牲ですか？
自己犠牲っていうより、こう、
うん、
敵と、圧倒的に強い敵と戦う。
うん、
で、ドラゴンボールやったら、主人公が最後戦って勝つんやけど、結局敵は逃げます。今回は逃げます。でも、あの、主人、あの、その先輩は死んじゃいます。で、そこで、お前たちにあとは託すみたいなことを言って、死ぬんですけど、それがもう結構泣けます。やっぱり、ジャンプ。
なんで泣けんの？
なんかね、その先輩の過去話も出てくるんですよ。お父さんとの軋轢とか、で、あの、お母さんにすごいいろいろ教育というか、あの、人間性っていうのを叩き込まれたみたいな、そういうようなことも、あの、重なって、やっぱ、すごい感情移入ができて。
なるほどね。
うん。もう、一緒です。ドラゴンボールとか、ワンピースとかと一緒です。一緒だけど、
うん、
あ、居心地いいな、やっぱここの、この世界、いいな、って思わせちゃいます。
はいはい、その魅力ちょっと感じて、お前もうちょっとちゃんとマスクせよ。
喋ってたらずれて
る。なんでお前鼻のとこ曲げてへんからやって。
曲げてます
よ。プロやろ。ちゃんとせよ。
そんなに
サージカルマスクちゃんとせよ。そ、う、れ、ん、で、
はい、
いやいや、熱く語ってくれるのはいいけど、別に俺の方そんな見といて、あの、飛んでくるから。
はい、
あ、うん、それで、ちょっと冷静になって、はい、居心地がいいなってあなたは思ったのはどういうとこが居心地が良かった
の？うん。
初めて見る世界でしょ？
そうですね。
うん、
やけど、その王道パターンっていうのが、
はいはい、
やっぱり、うん。うん、ジャンプでずっと、あの、
編集。妹は？
妹今回さほど活躍しないです。
活躍って連れて歩いて
る？連れては歩いてます。
え、でも鬼ってバレたらやばいんやろ。
で、実際、戦って人間を守ったりもしてくれたんで、その先輩とは初対面やけど、妹をちゃんと認めるって、初めはどうかと思ったけど、今は、 ちゃんと認めるっていうふうに言ってくれたりもするんで。
うん、でその結局
今回の話としては、その妹の問題っていうのはさほど問題にされて
る。鬼ってなんな。
うん。ヴァンパイアです。
ああ。
と思ってもらった
ら。単なる病気。
病気ですね。で、その最強の敵っていうのが途中から出てくるんですけど、もちろんその先輩をやっつけ殺したやつですけど、殺すやつですけど、そいつが言うんですよね、お前ももっと高みに修行して高みに行きたいやろう、でも人間の状態やったらそれは無理や、お前もヴァンパイアになれ、ヴァンパイアじゃない、鬼になれと。鬼になったら無限の時間があるからすごい高みにまで行くことができるぞ。でもその先輩は断るんですよね。
無限の時間でその死なないんだ。
死なないんやと思います。多分僕もはっきりそこは知らない
ですから。ね、もう、うん、何千回と言ってると思うけど、メタファーを疑ってメタファーを、
うん。
その鬼って何のメタファーなの？
何ですかね。
よいしょ。
そこまでは話的には考えてないとは思うんですけど。
いやいやいやいやいや、俺怒らす気か。俺はあさってなことを言ってるとでも思うのか、この俺様は。
まあ何ですかね。
メタファーなんてこんなもん別に全然高度な話じゃなくて何かに例えてるっていうのは、そんなの当たり前のことなんだから。
人間ではない存在になれと。
だからメタファーでしょ、メタファー。
だからね、なんていうんですかね、その人間の既成概念を捨てろっていうふうに鬼は言ってるんやと思うんですけど。
なんやねその既成概念を捨てろって、今現代で言うとなんやねん。
常識。
あ、常識にとらわれない人っていうのは鬼なの？
うん。
じゃあいいじゃん。え、常識にとらわれない人一時退治してもある必要があるの？
そうですね。でも人間が普通の社会としては常識にとらわれない人っていうのは敵じゃないですか。
それどうやって倒すの？刀で切り殺す。
刀で首を切ると一応死にます。
ただのチャンバラじゃん、そんなの。
そうですね。
なんでそんなわざわざ今流行ってんの、そんな話が。
ああ、だからあれですよね。多分ドラゴンボールがあり、ワンピースがあり、で、なんかそろそろワンピースも飽きてきたな。
その程度のレベルなんや、結局。
で、それと、
鬼滅って。
それと、なんかが合致したでしょうね。
なんかが合致したって言うても、それ亜種やんか。
まあ亜種です。ほんま僕も亜種やと思います。
だからさ、結局、やっぱり見るに値しないよ。だって、世間の人間が、おまんじゅう食べてた人が、
うん、
おまんじゅうに飽きてケーキ食べて、うん、ケーキに飽きたらシュークリーム食べて、シュークリーム飽きたらエクレア食べて、エクレアのパンケーキ食べてって、結局お前甘いもん好きなだけや、そうそうっていう話だろ。
そう。
だからそこには、もともと苦いもん好きな人とか、しょっぱいもん好きな人にとっては、別に飛びつく必要は全くないよな。甘党の世界なんやから。で言えば、まあ、いわゆる、失礼やな言い方すると女子供っていうか大衆っていうか、で大衆に受けるもんって言ったらそんな難しくない、ただほんのちょっと謎がある、であとはカタルシスがあるってことや、だからもういわゆる普通の美味しい食べ物やな。
そう、
だから美味しい食べ物の新しいのが鬼滅の刃ですよっていうだけだったら、わしらみたいにもう美味しないもんだせみたいな奴らはよそ行ってっていう話、
ね、そうですね。っていうかジャンプがほぼそうですよ、ね、
そうやな。
そういうじゃな
大衆文化やな、
はい、
まあ大衆文化あってのあれやからな、マニア文化やから、 それはいいことではないけど、
王道っていうのがまずは必要かな。
まあ王道やね、
うん、
まあでももうそのここで終わってもいいけど、東水さんがじゃあもう鬼滅の刃から何かこれはって思う点はもうそれ以外にはなかった。
だから僕はテレビ版を見直そう、 一遍見直そうかなという気にはならなかったです。この映画は確かに良かったです。あの構成とかね、あの物語の持っていき方と
か。じゃあ、あの鬼滅の刃ファンはどんなやつらなの？
だから、ワンピースを好きなやつじゃないですか。
ごめん、ワンピース、まあ、見たことないけど、しょうもないやつだっていうことやな。わかったわかった。で、大人気アニメをしょうもないやつらで済まして次行こうとするラジオないと思うけど、しかも見てないものがあるうち。
まあ、いや僕も見ましたよ、ちゃんと。
僕が悪口で、
はい。
で、いいんです。あの、これ、あの、思考実験ですから。どんぐらい世の中から戦うか。
ただ、やっぱり、見てる間はすっげえ、盛り上がりますし、感情移入もできるし。
まあ、ようできてるわけ。
ようできてますわね。
まあ、東瀬さんでさえ、全然あの、なんていうの、滑る映画とかもあるもんな。こんなに感動させやすい人おらんやろっていう人でも感動できへん映画とかあるからな、アニメ映画とかもな、あるから、だからほんまに、君結構京アニのアニメとか、なんか たまに首かしげるような感じで、レビューするのに比べれば、
はい、
もう、ものすごいわかりやすい、道が引いてあって、
はい、
で、もう乗っかったら安心して、
そう
楽しませてくれる、無限列車なわけ、
うん、はい。無限列車ですね。
うまですよ。
無限列車、その言葉が、すべてを語っているかな。レールが引いてあるところで、
そうそうそう
規定路線で、
そうそう、
なおかつ終わりはない。
そう、もうまさに地獄やね、ハーメルの笛吹きじゃないけど、恐ろしいね。いや、本当皆さん言っときますけど、ジャンプ文化なんか否定しないといけませんよ。こんなもんね、面白いからってずっとやってた麻薬でやと言うてるでしょ。
麻薬
です。
麻薬やけど。それはそれで一つ置いときたい。
まあな。だからオリンピックとかでもそうやもんな。いいことはいいはずないねん。あれ、インテリから言わせたオリンピックは即刻中止すべきで、あんなもんはいいこと一つもあるはずないねんけど、でも大衆は好きやん。で、それを否定するなよって、それやったら野球もあかんし、もうサッカーもあかんっていうことになんねんけど、まあ、本当のこと言うとスポーツは全部あかんねんけど、でも世の中の人間は麻薬もないと生きていかれへんねんからっていうのも、まあ、わからんでもないんでね。次行こうや、次。
はい、
でロシア語平戦記は中、
はい、
メイドインチャイナのなんかアニメ映画で実はなんかすごいね、えめっちゃ進めてたゴンボスさん、
ゴンボスさんですね。
ということは結構前の作品か。
去年か一昨年くらいに一回、うん、あの字幕版が、
あ先生それで日本版になってついに出るようになった、
はい、吹き替え版が、
はいはいはいはいはい、はい、今日どんなちょっと概要言って概要先から、
まあ主人公はあの黒猫の精霊です
、はいはいはい、
で森で平和に暮らしてたんですけど、あの自然開発によって追われた、
はいはい、
で追われて、でその人間側の体制とあの精霊たちの、あの対立で、あそのあのごめんなさい、精霊は人間に味方する、人間もいいやんっていうというのと、人間否定する自然派っていうやつがいてて、そこの対立があるんです、
はい、
でその中であのどっちを選ぶかというお話。
主人公は猫、
黒猫です。黒猫
の周りはどんな、
まあ、ほぼ人間 の姿してます。精霊の姿、精霊ですけど人間の姿してます。
人間も出てくる、
人間一応人間なんですけど、あの師匠みたいになるやつが人間なんですけど、もうそいつもほぼ精霊と同じ
扱いです。時代は
時代は現代やと
思う。あ、現代、
はい。
じゃあビルとかがある、
ビルあります。あの町の中で暮らしている精霊っていうのがおって、はい、で、人間の生活ってすごい快適やんって思ってる精霊がいてるんです。はいはい、で最近開発したスマホっていうのはめちゃくちゃ面白いね、みたいなこと言ってるやつもいてます。
絵面はどんな感じ？
結構可愛い、
うん。ディズニーっぽい。
ディズニーっぽいんじゃないですね。日本の、 何年ぐらいですか、1980年代ぐらいの絵の感じですね、
うん、古めかしい、
どこ結構古めかしい感じです、
40年も前
やんけ、今みたいにとんがった絵ではないです、
あ、そうな
ん、デフォルメされて ガチガチ動くみたいな感じではないです、
そうなんだ、
うん、
それでそれわざとだよね、
わざとだと思います、
手書きアニメってこと、
手書きアニメです、
で戦記ということは戦うんですか、
はい、だからその自然派と、うんうんうん、あの人間派みたいな、
うん、そうなんだ、
うん、
で主人公どっち派に、
最終ですか、
ああいや途中も言ってよ、
うん、いやあの初めはね、うん、あの自然派の方に助けられて、うん、で一緒にじゃあ一緒に生活しようぜっていう感じになって、うん、すごいあのこう快適な暮らしになるんですよ、居心地が良くなるんですけど、うんうん、そこにあの人間派のやつが、うん、あの襲ってくる、
うん、
襲ってくるんですけど、でその黒猫は拉致されちゃうんですよね、うん、で、ですっごい最初は反発するんですけど、うん、実はその人間はいい人やって、うん、人間というか、まあ、あのその精霊を扱うことができる人間なんですけど、うん、あのでだんだんその人に懐いていっちゃう、
うん、
であのその自然派のやつは、うん、あのやったらあかんことをちょっとやっちゃって、うん、で最後あの戦いの時はその黒猫はあの人間派の方を選んじゃう、で最後はその人に始終するみたいな、
始終
なんて言うんですか、あの弟子入りするみたいな風になってます、
精霊が人間に弟子入りする、
精霊ってその人間って言っても、うん、もうすごい何百年も修行して、お見た目は若い男の子なんですけど、あの何百年も修行してもう精霊の力を持ってる、
バケモンや、
まあまあ、
千人やな、
千人みたいなもんですね、そうですね、
へえ、はい、人間派っていうことはその人間文明代表みたいなこと、はい、
そうですね、
ああじゃあその千人が何、中国政府の手先みたいにして、
そうですあのだから結局ね、僕はこの映画で肝はやっぱり中国なんですよ、政府に言われてやってることなんですよね。だから人間派の方が、うん、あの正しいという。
環境保護団体なんか潰し悪いんだって言ってね。
そう。
なるほどね。
なんですけど、うんうん、なんですけど、うん、見た目はそうなんですよ。
うん、
見た目はそうなんやけど、うん、あのその自然派の精霊たちの描き方が。うん、あの特に最初の方は、うん、すごくこう力入れて、
うん、
あの描かれてるんで、
うん、
あの本当はそれはあの自然派の方がいいというふうに監督は思ってると思うんですよ。
あ、なるほどなるほど、
うん、でも政府の、うん、中国政府の方針でそういうふうな終わり方にさせなければいけなかったという、
歪んだんやね、うん、なるほどなるほど、でそれは見てる人にお前らわかるやろ言って、
わかるやろ、
わかってやー言って、
うん、で実際だから人間派の方が勝って、
うんうん、
でその自然派の仲間たちも、
うん、
あの人たちはどうなるんですかねって、日本のアニメやったら多分改心させて、
うん、
一緒に生活しようっていう風になると思うんですけど。何年間かの禁錮刑やなって言うんですよ。
え、戦い方ってカンフー？
カンフー、うん、まあ、なんて言うんですかね、ふわっと火出したり、
うん、
そういうふうな感じの戦い方です。
精霊が禁錮刑になるの、最後。
はい、
え、でも、あれやん、ゴンボサさん大絶賛してなかった？
はい。
そういうのも含めてってことか。
かなぁ。僕はそういうふうに見ましたね、
うん、
うん、この物語を監督さんが、うん、ああなるほどな、そういうふうにこう苦労してあの作品にしたんやなって 思いましたね。
うん、いやまあまあなんとなくは分かりました、
うん、
ありがとう。
あのでこれ一個あれなんですけど、
うん、
あの日本で声優で吹き替えしてますけど、うん、あの普通やったらこういうちょっと対策でもうこれは絶対流行るでっていう、もうもはや一回流行ったものですから、その吹き替え版をやるってなると、あのタレントとか使うじゃないですか、
うん、
それ使わずに全部名のある声優さんを使ってるんで、
うん、
実力のある、うん、これはちょっと頑張ったな日本はって、その声優、あの吹き替えのスタッフは、
はい、
って思いましたね。
なるほどね。しょうもないこと言うな、それ
いやでもそれは、うん、なんか最近あるじゃないですか、ヘッダーなタレントを使って話題作りに、
うん、あんないらんけどな、
はい、
いらんけど、うん、
うん、
で以上やない
いですか
点数聞こうか、点数聞こうか。鬼滅とロシャオ平戦記それぞれ何点？
やっぱりね、
うん、
あのね、やっぱり、中国の、
正直に言ってくれた。
中国のアニメって、ちょっとやっぱ古い。
あ、そうなんや。
うん、あの、アングルとか。
うん、え、わざとじゃないの？
わざとではないと思うんですけど、古い感じを受けましたね。あの、まあ、で、やっぱり鬼滅の方が、今風の、あの、なんていうの、カメラアングル。
お前殺すぞ。今が良くて、古、昔はあかんの。
あかんってことはないんですけど。
お前殺すぞ、お前。
今風、あの、
新しいものが良くて古いものは悪いって誰決めたん？
ああ、そういう言い方じゃないですね。
いいか悪いかを言えって
。僕は、あの、見てて、入ってくるのはやっぱり鬼滅の方が、
うん、
あの入ってきましたね。
それは絵が新しいから。
絵が新しいって言うんじゃなくて。
自身のくせに言うなよ、絵が新しいから。
新しいって言うんじゃなくて。
絵が古いっていう。
迫力がある。迫力は鬼滅の方が断然ありましたね。
だからお前らアホやるね。な、結局半沢直樹の悪影響やね、そんなのは。
うん、
バーンバーンバーンってやらな、もう感じなくなってきた。
そうですね。そこを、それも込みで、良くないと思います。
良くない良くない
良くない
何が良くない、
ね、で自分がそれを気持ちよく思ったことが良くないと。
ああ、ついに
思いました。
僕に洗脳されて、こんな感想を持ってしまった自分は良くないと思うようになった。
うん、うん、でも。
ああ、狙い通り良かったよかった。
でも、
うん、
でも気持ち良かったです。
その、自分の心に葛藤があ
って、ああ、コムサイさんに言ったこれ絶対あかんやつやなって思いながら、あの、でも良かったです。で、その、
ロシア冷戦期やな、まるで。
あの、そう、悪くはないんですけど。
まあでもそうそう、良かったやん。だから、
今の、悪くはないじゃない。あの、あれですね、古いとか新しいじゃなくて、今の流行りとはちょっと違う、という。
僕も、まあ、その、二面性というか、おもろいと思ったけどどうかなって思ってもらいたいね、物事に対しては、全てに対してね。だからこっちが正解でっていうような割り切りたいやろうけど、みんなこれが 神作品でこっちはダサくでって割り切りたいやろうけど、そういう風には思ってほしくなって、いやこれ最高やったな、でも何か問題をはらんでるかもしれんっていうあの気持ちをね、やっぱ持ってたなければ、例えばそれが大人になった時に選挙行くでもそうやし、政治のニュース見るでもそうで、なんやあいつけしからんって思うだけの人間になってしまうと、だからこれが良くてこれが悪いねんっていうような発想はもう本当にあのネトウヨがね、朝鮮人のことを悪く言う、そればっかりになるっていう、ああいう風に心がどんどん貧しくなりますので、そうはなってほしくなくて、だから一見ダメだって言われてるもんにもいいとこあるかもしれないし、その、
うん、
まあもちろんだから鬼滅の場合はこんだけ評価されてる場合には、じゃあもうあらを探そうよっていうことですよ、うん、いいとこなんかいくらでもあるでしょ、
それ言っちゃうと時代交渉とかはもうちょっと、
まあまあ
むちゃくちゃですね。
そうそうそ
う、 で、まあ、それをパラレルワールドって言っちゃったらいいんやろうけど、
いや、
どう
ないよ。
それで片付けちゃったら済むこと
ない。片付けたらあかんね。だから、片付けちゃったらっていうところが一番の問題点で、うん、まさにそこに論文の一つも書けるような問題点があるだろう、うん。そこで立ち止まらなあかんよ。スルーしたらあかんの。うん、ね。なんか引っかかったとこはね、二度見三度見せなあかんの。
うん、
それを今は、いやいや気づかないふりをしてまっすぐ進みなさいよっていう世の中は危険ですよ。うん、だからまあ東出さんにもさ、こんだけあのなかなか伝わりにくい東出さんにもさ、まあだんだんその、いい影響が出てますので、少しずつお、あの薬効いてきてますので、続けてくださいね。ガンダム半話したいねんからさ。
はいはい、行きますか。行きましょうか。はい。
今年最後の、
はい、
今年最後の、話が、
はい、
ガンダム世界における親子関係についてということで、はい、あ、これ東出さん昨日メールでな、はい、いかにも5秒で考えたんやなって感じで書いてきて
る。いや、前からちょっと考えて
て、
だから、それが僕引っかかってたっていうのが、
うん、
前から引っかかってたのが、さ、
さっき言ってたな。
うん、アムロは、父親に対して、父さんと声かけてるのに、ずっと、
うん、
第1話でも父さんですよね。
うん、
で、サイド6でも父さんですよね。
うん、
そうやのに、ブライトさんに殴られた時は、親父にも撃たれたことないのにっていう言い方をするのは、ちょっとなんか引っかかる。
なるほどね。
うん。と、あとね、僕は思うんですけど、
はい、
テムレイとアムロは、
うんうん、
富野さんと父親なんですよ。
うん、
で、F91 の、
うん、
鉄仮面と、
うん、
シシリは、うん、自分と娘なんですよね。
シシリのこと、必ずシシリっていうのをやめてくれます。イタリア人みたいですけど、シシリがなんて、は、なんてもう一回、
自分と娘かなっていうふうに思うんですよ。で、じゃあお母さんと、子供っていうのはあんまり描いてないなっていうふうに突っ込まれたとき、多分富野さんやったら、思ってもないけど答えるのが、私、自分は女の母親ではないので、
うん、
母親の気持ちはわかりませんって答えると思うんです。
それ大正解と。
うん、っていう答え方をすると思います。でも、絶対考えとるな、こいつは。っていうか。
おかんと子供っていうのは実は、F91 やと、私服のおかんと妹のリーズが会話するシーンなどに見られて、うん、あれは富野さんの奥さんと自分の娘みたいな感じで一応観察してたんじゃないの。なかなかいいシーンですよ。いいえ違うわね、仕事が面白かったのよっつってね、お母ちゃんは勝手だよっつってね、
はい、
お父ちゃんお兄ちゃんが見とってくれたから寂しくなかったけどっつってね、あそこいいシーンなんですよ。まあその最近に安室の話で、まあ親父にもぶたれたことないのにはカッコつけたんだとは思うけどね。
カッコつけたいと思うけど、もうそこまでこうグワーってなってる時にカッコつけるかなって、うん、自分がね、普段の言葉が出てきてしまう
と。お父さんにもぶたれたことないのにて、父さんにもぶたれたことないのにて、
うん、ってパッて出てきてしまうと思うんですよ。
いやだからそれあれさ、
はい、
反射的に言ってないね。間があったはず、バナぐらいで、
考えて
睨んで睨んで、
はい、
でつまりあれは親父って言葉、お父さんがということじゃなくて、ブライトが憎いね、あの時は、
はい、
でブライトを睨みつけて一時間置いてから、
はい、
私にもぶたれたことないようにって来るっていうことは、ブライトに父さんとかパパとか言ってるのを聞かれたくないっていうのはある、はい、でちょっとヤンキーっぽく喋ってみました。
なあ、そういうあれですか、
ね。思いますが、今日ちょっとチンコ書いて。ですね、思うに僕もそうです、うん。ガンダムにおける親子関係ってやっぱ興味深いテーマで、何が興味深いかって、もう親子のシーンを描いたときに、
うん、
その監督作者の、
うん、
に人となりが出ますよね、本性っていうか、はい、でこれはぜひエヴァンゲリオンを引き合いに出しましょうよ、
うん、
で、エヴァンゲリオンってもう完全鉄頭鉄尾家族親子の話ですけど、うん、その庵野さんの貧しい家族感というのがまんまで出ますよね。だってお父さんと息子の間には本当に信頼もなければ会話もない、うん、でお母さんとの間にも、うん、本当にエヴァンゲリオンというつながりあるけども、じゃあお母さんがどういう人だったのかとか息子にどういう愛情をかけていたのかというのは全然おそらく皆無である。
お母さんが消え、うん、エヴァに取り込まれるお話があるんですよ、うんうん、過去話として、
うん、
あの時に実験に、シンジを呼んでるんですよ、今まで、呼んでないのに、うん、で誰だこんな子供を連れてきたのはって、うん、冬月が言うんですよね。でそれに対してお母さんが、うん、大事な実験なんで、うん、息子には見てほしいんですっていうふうに言うんで、ちょっとそれはなんかそこら辺で入ってくるかなっていう、
なるほど、
かな感じはする
んです、ね、あれはね、岡田斗司夫さんの考察によるとね、やっぱね、はい、冬月とユイができてる、ユイって母親ができてる、
できて
る。でそれでね、
はい、
あれがね、怒り真嗣君が、
はい、
自分のせがれが疑わしいから玄道が、
はい、
ずっとああいう態度で、そして冬月を横に置いているのは、
はいはい、
結局お前は俺の女房とやったろっていうことと、シンジは本当はどっちの息子なんだよみたいなことをずっとうじうじうじうじやってるという話だと岡田斗司夫は分析していたし、
はい、
なるほどなと思った。だからその玄道、あ、冬月とシンジが将棋を打つシーンがあって、うん、でこれは親子の昔で言うとキャッチボールのシーンであり、こう膝を突き合って将棋を指すなんていうのは絶対これは親子関係があるんだっていうような、
はい、
ことを、まあ、岡田さんは言ってたんで、それで僕結構納得するところがあって、はい、まあメロドラマなんだという、まあ、その主題に戻すとね、その親子関係をどう捉えるか、
うん、
つまり赤裸々なまでの親子関係というのが、うん、まあ、見えてきます。で言うとね、このガンダムも、まあ、本当に論文の3本も書けるってとこですけど、主人公だけで見ますと、アムロとお父さんお母さんの話があります。でゼータガンダムの、神指団と両親あります。それでダブルゼータガンダムはリーナという妹がいて、両親は出稼ぎなんですけど一回も出てこない。
出稼ぎっていうのは出てたんですかね。
出稼ぎって言うもん、
言ってました、
うん、
いや僕的に死んでたと思
った。だからお前はご都合主義だってんだよ。
そうですね、
何でも殺してしまう宮崎駿と一緒やな親が死んでたら恋もできるんだっていう、お前らそういうとこダメなんだよ。生きてる、そうなんです、生きてるけど出稼ぎは子供のために行ってるんでしょうけども、でも本当に一緒に生活もしてないっていう、なんか空恐ろしいものを感じますよね、まあ、宇宙世紀のその、まあ、貧しい家庭を描いてるんですけどね。でその次が、F91、逆者はシャア・セイラとその両親も家族、
あいつも出てきますよね。女の子、
女の子って手がかりでどうやってわかるんだ、
何やったっけ、あんたセコイよとかっていう
クエスパラヤ
とお父さん
お前ロカアルツハイマー始まってんじゃねえか、うん、まあそうですね、クエスパラヤ、もうちょっと言い出すときりないんで主人公でまとめよう、
うん、
でその後は F91 がシーブックアノとその家族、
うん、
あとはまあ相方のセシリーとその家族、
う
ん、そして V ガンダムもウッソエビンとその両親、
うん、
ということ、その後が単影ガンダムで、うん、ロランセアックには、親がいません、
はい、
あれは捨て子と言われてるんだよね、うん、でロランセアック実は一番孤独です、家族関係で言
うと、はい、
で、ジーレコはベルリゼナムとお母さん、うん、でもまあこれ義理のお母さん、育ての親、うん、ということで、で実の姉アイダ・スルガ という感じで出てくるんだけど、まあざっと見た感じそこまで一貫性はないよね。ただ意外と思われるかもしれませんが、クソ親に育てられているパターンはそう多くないんです。カミーユの両親が一番のクソ親に相当すると思われるんですけど、ただこれもちょっと検証がより必要で、2人とも仕事熱心なだけで、
はい、でもお父さんは浮気してませんでした。
だからそうだけど、うん、浮気イコールダメな親って決めつけるのもどうかと思うし、それは夫婦関係がうまくいってなかったことの証明で、だからといって子供可愛がってないという理由にはならないと思うんだよね、はい、まあ、そんな人もいるでしょ、
はい、
つまり愛の多い人っていうような、はい、でだから浮気イコールダメなんだとかね、すぐ飛びつかないで、
はい、
で、モテる人モテない人もいるんだよね、
はい、
で、フランクリン美談は、まあ、確かにそういう印象ばかり強い、うん、でもまあよく見ると妙にリアルなご両親ですよ、カミユの両親って、うん、ただそれは理想的な親ではなかったというのは間違いないですね、はい、でそれに引き換えるとファーストガンダムのアムロの親父っていうのは実はめちゃくちゃいい親父なんですよね、うん、でちょっと良すぎるんですよ。でお父さんばっかり、あんな親ばっかりだったらね、ガンダムクソですよ、そんな全然感情移入できないよっていうぐらいお父さんが立派すぎるから。でアムロってお父さんが立派だったからアムロが立派に育ったんですよ、
うん、
その話なんです。ただアムロの弱さっていうのはお母さんは大して立派じゃなかったので、うん、母から受けた薫陶は緩かったんですね、うん、お母さんは宇宙に行きたくないって言ってアムロを、うん、まあ捨てれるぐらいの人なんですね、うん、無重力が苦手とかいうそんな理由でコロニーにへのいわゆる引っ越しを拒んで、うん、失礼、お父さん単身赴任っていうか息子、うん、連れてとも単身赴任というねことになったわけです、うん、だからまたこれまた
でもその時アムロ結構笑ってましたよね。
それはお父さん子でお父さんが好きだったからです
よ、うん、お母さんと別れることをそう悲観はしてなかったっていうのはお母さんから。
でもそれはさ6歳ぐらいの男の子お母さん後からついて後から来てくれるぐらいに思ってたと思うし、お母さんのことは好きだったのは、母さん母さんって言ってすごい探し回って見つけた時はものすごく喜んでいた、はい、アムロ、
はい、
だから普通にお母さんのことは好きなんですよ、そこは普通に考えないと、うん、それでただお母さんは普通の人だったんですよ。それでよくね、はい、その男の影があるとか不倫してるとかよく言われるけどね、そんな大嘘ですよ。あんなのはね、あれは岡田斗司夫が間違ってるんだよ、
うん、
でいや まさにさ、それは女が一人でいれば男の一人もいるだろうけども、うん、まずその旦那との関係だって破綻してるんだから、うん、不倫だ不倫だってそんなに言うことはないんだよ別に、うん、あんな戦争中でさ、うん、男と仲良くしたって別にいいんだから。でそれと息子への関心が薄れたかどうかっていうのは直接関連性はないわけですよ、はい、だからそれはそれ、ね、うん、個人の恋愛とか性癖を何でも手突っ込んで、だからここの親子は破綻してるとか言うのはね、全然論理が合ってない、うん、不倫しててもいい親子関係なとこはいくらでもあるはずだから、
うん、
で、まあそういうのがあるでしょ、うん、で、カミーユの親子関係は、うん、まあちょっと当時で言う今風っていうかね、うん、その仕事にかまけて、で夫婦関係は冷え切っているんだけど離婚もせず、今だったらすぐ離婚するとこを、当時俺らのガキの頃って親は離婚しないんだよね、
うん、
もう喧嘩はしてもね、
うん、
その社会的対面があって離婚しないんだよ、うん、でそんなんでグレちゃった神指団の話です、うん、でその受動になるともう一つ進んで、うん、親は出稼ぎで居もしないっていう、
うん、
でこれはちょっと本当に研究の余地があるところで、受動の両親はどうなったんですかねっていう、
うん、
まあ問題などもありますね。でも総じて言えるのは、その家族のことをすごくちゃんと描こうという気はあるようで、ただちょっとダブルゼータの場合はちょっと手を抜いているのかわざとなのかわかんない。で F91 がまあその K まあ、極めつけになって、うん、シーブックハノーのご家族4人家族ですけど、もうとってもいい家族ですよね、うん、でも現代風でお父さんとお母さんの夫婦関係はもうとっくに終わっていて、でお母さんは仕事に恋をしている、でお父さんはそれを諦めて、もうお母さん奥さんを仕事に取られたけど私はねって、モニクの仕事も愛していたって言って死ぬね。だから本当に物分かりのいいお父さんだし、現代風な家族なんだよね。で一方さ、そのセシリヒロインの方で描かれる家族は実の家族と、まあ、お母さんが、めっちゃ怖いんだけどめっちゃ怖いんだけど、
携帯が
携帯のあれがシリが発動したんじゃない、あセシリで発動したんじゃないめっちゃやめて、もう怖いっていうか全部話を聞いてるっていうのがよろしいやったいね、うん、
それ全部アップルに送ってるんですよ。
そうだよ、ほんと嫌な時代だよセシリといえばそれは確かにシリが発動するわな、うん、よう黙っといてな、ラジオ撮ってるから。それでなんだっけ、すごく丁寧にあれ2家族なのに3家族分ぐらいなんだよね、うん、F91 がで本当に丁寧に書いてますし、うん、あれ面白いのがカロッゾとその娘が、うん、セシリーが、うん、まあ、もちろん富の親子に似ているっていうのもあるけど、うん、あのシオフェアチャイルドとセシリーが、これは血のつながってない親子なんだ、うん、また起動した、また起動した、電源切らないと、
僕も全然それ反応しないですね。
いやだね、
セシリー
電源切ったけど電源切ってまで動いたりしてよ怖え。それでだね、なんていうのかな、まあ本当によく描かれている、うん、でこれはそんなに結論じみたことには至らないと思うけど、いい家族をちゃんと描く傾向があって、はい、うん、悪い家族を描くのは簡単ですよね、うん、ただただ崩壊してるんだから何もないんだから、うん、だから最近近年はさ、悪い家族を描きゃなんかすごいだろうっていうような雰囲気、多いような気がする。で、まあ、でも家族の物語いうのはね、そのアニメ映画でも王道の中の王道で、うん、いろいろあるじゃないですか、声の形とかさ、うん、狼子供とかさ、まあ、様々あると思うんですけど、やっぱり富野さんの描き方は重厚で、もちろん一通りでないんです。ワンパターンじゃないんです。そこがさすが富野と思わすところなんですが、ガンダムの見方としての大ヒントは、たまにですね、親子関係が見て取れないキャラが出るんですね。これはシロッコがその極北になります。でも、親から生まれてない子供というのはマリーダ・クルスぐらいしかいないんであって、大抵は家族がいるんですよ、人間には。そうすると、あとは繊細孤児とかもそうだと思われて、で、シロッコの場合、親が全く想像がつかないんですね。で、僕もいろいろ考えたんですけど、つかないから、繊細孤児ではなかろうかという、まあ逆算もできるんですが、もちろんブライトやカイの親子もあんまり、親もあんまり出てきませんけれども、やっぱりですね、キャラを作るときに、例えば未来さん、未来財閥の娘、うん、八島財閥娘とかですけど、うん、それにセイラさんもね、うん、立派なやんごとなきあれですけど、家族って考えなければ、その人物のキャラクター作りできようがないですよね。うん、どういう幼少期を育ってきたんだろうかみたいなね。うん、で言うと、当たり前のことですけど、やっぱその赤ちゃんで生まれてからこの年になるまでの生い立ちというものはキャラ設定、キャラ作りの時にはもう逃げれないところとなります。 そうするとやはり人間観察というか、人間を知らなければキャラクター一人作り出すことはできないということになりはしないでしょうか。だから異世界転生ものとか、なんか本当に取ってつけたような、それこそロボットが主人公みたいなものにしてしまえば親がいなくても全然成り立つのでみたいな、その安直な方向に流れ出してしまいそうですけど、
大概あれなんですよね、あの親いてなかったりするんですよね。そう、でもそれを説明してないんですよね、一人暮らしをしてることに対して。
あ、そうそう。だからそれが一番都合がいいのが、あの宮崎駿ね、未来少年コナンの親とか、あとパズとシータなどの親もいる、一応設定はあるんでしょうけども、都合よく死んでくれているので、彼ら彼女らは大冒険できるという、親の目を気にせずに済むのでという話だから気楽なんですけど、富野の場合親が見ていたりしてちょっと気まずい雰囲気になるとか、ね、そういうのはあのややこしいのに、わざわざ親が生存しているんですよね。だからその典型はもう F91 で、親父とかお袋が いる前で戦うんですから、あのこっぱずかしいだろうっていうようなところもちゃんと計算に入れています。でセシリーがまさにあの親父と戦うっていうのもクライマックスですけど、やっぱその安易に親子を対立させて戦わすみたいなのはやっぱりダメで、あの鉄仮面あんなお面かぶっちゃってるけど、ただの悪者じゃないってとこは大事ですよね。で、なんかね、つくづく女は御しがたいものだなというセリフがありますが、富野さんが、まあ、娘をレイプしそうになるようなシーンなんですが、富野鉄仮面がね、あのまあ一般には当時その富野が仕事人間すぎて、あまりにも家に帰らないので娘二人が懐かなくなって、思春期を迎えていく娘に対してお父さん何もコミットできなかったと、で息子もいないので寂しい思いをしたといううっぷんばらしみたいになってると分析は立つんですが、単純にね、あの頃の富野の家庭は荒れていたとかね、思い込まない方がいいです。あ、富野は言ってるかもしれません、インタビューで、あの頃のうちの家庭は荒れていましてねとか言ってると思うんですけど、勢いで言ってる場合が多いので、ただただ仲が悪かったのでもないだろうし、その今娘さんとジレコをね作ったりしました、そういう意味で言うと思春期になった2人の娘っていうのは当然お父親には冷たいっていう、どこにでもあるあるあるのレベルではないでしょうか。お父さん仕事で忙しいとか、アニメばっかガンダムでアニメばっか作ってるからっていうのも、それもそのよくある話であって、いわゆる決定的に親子の仲が悪いようなことっていうのは多分ないと思うんですよね。で、まあそういうところで言うと、やっぱ富野さんの主人公の親回りとかも特別ひどくもないし特別良くもないっていうリアリティがやっぱ、なんかあると感じますね。でも本当にあのGレコでベルリとアイダにそれぞれその、まあ、他人の親義理の親がついていて、それがでも実はすごく、まあ、自分の血のつながらない子供を愛していてっていう描き方がすごくいいんですよ。だからその辺を他のアニメで見たことがないっていうぐらい、この親子関係の描き方がね、親子の話ってね、もう江戸時代もっと昔から講談でもよくあるわけですよ。あのおっかさんとか親子の、まあ、愛がみたいなね、それってもう大昔の書物にも書かれてるぐらい、親子の愛こそ一番強い絆だみたいな書かれてて、だから王道パターンって多いわけですね、親子物語って。でこれはあのアニメ映画とかにも山ほどあると思うんですが、ただ富野さんの場合はね、王道の王道をやらないから、あのいやいやずらす、あの絶妙にずれてくる、そこにリアリティがある、 王道すぎたらこれ作り話だなって絶対わかるわけですよね。それも気持ちはいいんだけれども、あ、妙にリアルだなって感じたのは、例えば王道で言えば安室玲のお父さんはただの冷たい機械バカっていうのが王道パターンなんですよ。ところがよく見ると全然そうじゃないんですよね。で、多くの人がそこに気づくのもできてないけど、僕は気づいたりしたけど、安室のお父さんすごく立派な人だと、でちゃんと子育てもしようとしているというようなことからいくと、いきなり王道外してきてるからね。で、お母さんといえば優しくて、あのすごくいい人だっていう印象もいやいや違いますよね。かといってじゃあもうあの息子に愛が全くないのかというと、そんなことはないわけですよね。だからアムロのお母さんの程よい身勝手さとかね、結局自分の思い通りに育ってくれなかったからがっかりしやがるんだけど、でも愛してはいるんだよね、アムロのこと。そしてホワイトベース乗って行っちゃうのを見て、やっぱ膝崩れ折れて見送るわけでしょ。あれが本当に冷たい母親だったらとっとと車に乗って帰りますよ。だから一筋縄ではいかないんだよね、親子の話。あとはザビ家でもあれ一家じゃないですか、でザビ家っていうと殺し合う印象しかないんだけども、そんなことはないと。そのデギン公はガルマの、ね、手紙とそのビジョンを何回も見返すし、その写真をさすってね、ガルマガルマって思ってるし、ドズルは生まれたミネバザビを可愛がってるしね、奥さんは可愛がっているでしょ。だからそういうことで言うと、ギレンとキシリアはどうなんだというと、やや冷たいところがありますけど、でもギレンとキシリアって最後に殺し合うシーンがあるけど、あの兄弟、やっぱり兄弟だなって、顔そっくりでね。でさ、なんていうのかな、本当は馬が合いそうなんだよね、ギレンとキシリアって。ドズルとかガルマとかとはちょっと違う系統で、頭がいい2人が、もっと子供だった時っていうのは、一番キシリアとギレンお兄ちゃんは合ってたんじゃないのかな、ソリがね、ソリが一番合ってたような気はするんですよね。ただそれが権力者になった話は別だよっていう、もう玉の取り合いになるよっていうようなことだったと思うし、あとギレンがまあ親父を煙たがってぶっ殺しますけれども、コロニーレーザーで。ああいうのも、もう本当に家族の物語です。で、リア王とかそのシェイクスピアの名作なんかもそうなんですけど、家族物語にすると名作になる可能性が大なんですね。というのは、誰にも大抵家族がいるから。家族の話にしてくれたら分かりやすい上にコンパクトにまとまるんですよね。だから F91 なんていうのは2家族の話になってますけれども、やっぱ家族なんだなっていうことです。まあここにもし家族がいない人がいたら、家族がいないから俺はダメなんだと思わないでください。家族がいない人でも、やっぱだからダメってことはないんです。うん、で、まあその、柔道にしてもですね、いろいろまあ、親が結局一回も出てこないような主人公でも立派な人物だったり、そうそう、ロラン・セアックがね、家族がいないロラン・セアックでも、ロラン・セアックは家族がいないから家族を作ろうとする人ですよね。だけど結局そんな家族はできたわけじゃない、最後までディアナ女王を結局守らねばならなかったので、家族らしい家族はその後できたかもわからないわけです。ただ彼の生涯が不幸だったのかというと、不幸ではなく光栄この上なかったわけでしょ。だから本当に富野さんは立派な作品を残している。つまり家庭的に完璧じゃなかった、ロランとかカミユとか、まあ、アムロも完璧じゃなかった、ジュドも完璧じゃなかった、それでも立派な人間にもなれるし、本当に家庭的に恵まれていてもダメな人間はダメになったりもするよね。で、かといってこの白っ子のようにやっぱ性格破綻が後まで響いて、まあ本当に けだもののようなというか、凶暴極まあ鬼だわな、鬼みたいな人じゃん、ああいう白っ子みたいな人間とか、あとまあバスコムとか、ああいう残虐極まりないようなやつ、でそういうやつにも親がいたんでしょうし、家族もいたかもしれないという考え方をね、あのして、そうそう、それで F91 のそのロナ家っていうのは、あの家族が高じすぎてというか、あのマイッツァおじいさまね、でマイッツァおじいさまがもうイタリアンマフィアのドンみたいなもので、すごく家族を大事にしてるというか、家族で固めてるわけですね、その陣営を。で自分の息子と自分の婿と、そうやって自分の孫娘とというような形で、あのガッチガチに固めている、うん、それぐらいその家族の戦争をやろうとした。でそれごめん描かれてないけど、長男がいたんですよ、あのマイツァおじさまには。その長男が地球連邦の、そう、まあ、副総理大臣ぐらいまで出世したんですけど、暗殺されてしまって、そのまあ非常に優秀で、素晴らしかった息子がテロによって殺されてしまったから、そこからやはり人が変わったように、その仕事に精を出して、まあ、大金持ちになって、最後には、まあ、海賊軍隊を持つに至ったというような話なんです。だからカルドロナは娘の婿だし、でドレルロナは孫の男の子で、セシリーが孫娘というような形で、もう家族のもの。そしてその娘がいて、ナディア・ロナっていう、そのカルドの奥さんだったね、マイツァの娘との確執があるでしょ。お父さんと娘仲悪いっていうのは、また富の一家っていうか、この感じですけどね。
なんかゴッドファーザーみたいですね。
まあそうなんですよ。そう、イタリアンマフィアと例えて言えば、まさにそんな感じです。まあだからこれはまとめようのない話なんですけど、まとまってないのが、やっぱ富のアニメの素晴らしいとこで、もしこれが同じようなパターンの家族ばっかりだったら、痩せた話だよねって。結局全部富野の家のコピーじゃんっていうような話になる。これは多分庵野秀明とかだとそうならざるを得ないよね。多分他のファミリーのパターンが描けないと思う、彼の人間観察力の低さからすると、怒り系を描くので精一杯で、例えばアスカの家族とかね、まあ、一応設定はあるんでしょうけど、それもどうせ不幸な家族でしょ。で、
まあ、似たような、
そう、似たような話で、エリート一家で親は厳しく、それでいてアスカの尻も触ってくるみたいな、どうせそんな親父がいてみたいな。
いや、そこまで分かり描いてないです
よ。絶対そうですよ。それでアスカを犯そうとして犯せなくて首吊って死んだとか、どうせそんな話ですよ。で、その程度なんですよね。だからまあまあまあ庵野批判もまあやりますけど、人間愛がやっぱり人間観察力が弱くって、その分機械が好きっていう、いわゆるオタクで、富野は機械も好きだけど人間が好きなんですよ。だからそこにそのこんな分厚さの違いがあって、まあ俺はなんてコミュ障だから、メカが好きでプラモだけ作ってるっていうようなやつはやっぱり薄っぺらです、結局は。だから僕も人のことは言えないんだけれど、人間っていうのはやっぱあらゆることをやっぱ学ばないといけません、これはやらなくていいとかね、そういうようなことはおそらくないということですね。うん、
今ふと思ったんですけど、
はい、
ジーレコの親子っていうか、今日名前何だっけ、主人公
ベルリーザ
の ベロリーとアイーダって、
うん、
スターウォーズの、
うん、
ルークとレイアと、
まるっきりそうですよね、
一緒のパターンかな、
ほぼまるっきりそうでしょ、
わざとそれはしてるんかな。
まあまあまあまあまあまあまあ、
じゃあああいうこう兄弟というか、うん、そんなんを描くんやったら俺はこうするみたいな描き方をしたんですかね、その出会いから、
うん、
それが分かった後の関係性とかっていうのとか、
うん、だから超ベタなことを、うん、やってんなと思った、ジーレコで、うん、 あ、そう、ルークとレイヤー姫やないかいっていうようなことをね、あの思いましたけど、それ本人や富野分かってるに決まってるから、うん、あえてこの世界の人が分かりやすいスターウォーズの構造を入れとこうと、うん、もう明らかにジレコってね、なんかね、日本の枠を飛び出して、うん、あの作ってる感じなんですよね、うん、世界の人子供たちに向けて作ってる感じなんですよ、うん、もう日本の常識とかモラル飛び越えとるからね、あのアニメだから、我々日本人が見た時あれと思うようなことがもうすごくあんねんけど、うん、まあ、舞台がいきなり南米から始まることも考えて、その本当それこそブラジルの子供たちに向けて作ったのかなという印象さえあるんですけども、あのまあ、そういう中で、まあ、スター・ウォーズの王道パターンを、まあ、持ってきたんかなとは思います。で、まあ、何度もこのラジオで言ってるけど、イザナミ・イザナギ兄弟心っていう話が、それに、まあ、重なるので、あの、好きなんちゃうかなとは思いますよね。その神話の体系として。まあ、スター・ウォーズというのは、あの、アメリカが作ったけど、ジョージ・ルーカス作ったけど、あれは神話なんですね、スターウォーズって、はい、だからよくあるそういう男女兄弟ものっていう騎手竜騎譚っていうやつやねんけど、うん、あの体裁を取っていて、だからその辺が被るっていうのはもうよ、あ、いつものやつっていう感じかな、超王道って感じだと、まあ思いますね。なんか途中まで恋に落ちて、うん、で途中で、あ、兄弟やったんかって気づくっていうのはもう全く一緒ですからね、うん、ハンソロみたいなのが出てこなかったけど、
はい、
うん、で、うん、まあそうやね、でもジーレコでやっぱ一番感動したのはベルリとあのおばさん、あのなんとか運輸大臣みたいな人いたやろ、あの育ててくれたおかん、
はい、お運行長官、
ウィルミット長官とかいう運行長官で、ウィルミットゼナムとかいうあのおばはん、どう見てもキシリアみたいな悪そうな感じで出てくるおばはん、最後までいい人っていう、
はい、
もうびっくりしたわっていう、
もうモラルとか関係なしで、あのベルリに尽くしてましたから、
うん、
運行長官ってい こう立場とかそんなも考えずに、だってあの軌道エレベーターからあのなんか脱出艇みたいなんで、うん、ベルリのとこ行くとこなんかも、うん、もうほんまにもうその立場を全然考えて行動してない、
うーん、難しいな、その
思った、
かなりでも女性の出世した姿としては、まあ、理想的な描き方で、その運行長官としての仕事にはものすごい熱心よ、
うん、
ものすごい熱心で、もう1分1秒たりともあの列車の時間を遅らせたくないっていうような超仕事熱心で、そういう意味ではもう第1話あたりぐらいからえらいキャリアなお母さんやなっていう感じで、も頭がいいからちゃんと息子のことも横目で見てて、あのおかしな方向に行かないようには見てると、それがいよいよ息子が死ぬかもしれんっていう時になって、もういい、仕事なんかほったらかして息子を捕まえに行かなっていう決断力の速さみたいなのを当時感じたな、うん、だからといって途中で仕事を完全にほっぽろかしたわけではなく、あの途中また戻ってこ、はい、来たらな、権力をちゃんと振るい直すね、
はい、
で、まあ、ほったらかしにしてた仕事をちゃんと やり直したりするっていう、うん、あれはでも立派パナ親というか現代的な立派な人やなっていうのは思った。まあ、 あのアイーラのお父さんはとちょっと娘溺愛キャラで、そうやな、なんかまああの人も仕事人間って感じやったかな。うん、まあそうですね。うん、でもやっぱり。うん、家族な、全ての大元やから家族は、うん、で、そのでも家族を愛する気持ちがあるから戦争とかな、その家族を守るという大義名分で戦争とかが起こっちゃうから、この問題は家族とそれ以外をどうするかっていう問題を永久のテーマとしてね あなたも、
ね、家族の拡大していったものが国家なんですかね。
いや、その考え方は君バカの言うことだよそれね、家族の拡大していったものが国家っていうのはね、うん、国家のついてる大嘘ですから。
あ、
国家っていう形のないもんが、
はい、
お前らを兵隊とか税金を納める奴隷にするために、うん、いや君たちの家族がね、うん、1万個ぐらい集まったら国家になったよっていうね、
うん、
国家は巨大な家族ですからっていうのは、うん、政府が言う一番の嘘やから、
うん、
そんなそれぞれやん、うん、でそれぞれの家族がお互い戦ってるやん、日々商売とか、うん、ビジネスとか、うん、な、もう負けた家族は路頭に迷うねんで、
うん、
だからそんな何が一個の家族やねんっていう話や。で、家の中、日本で隣の人とか、そんな家呼んで飯食わしたりする。で、ちょっとお腹空いたんやけど、で隣の家行ったら飯食わしてくれないよ、今ね、普通食わしてくれない。だからそんな一個の家族でも国家とか言うのは嘘です。だからその独裁者がね、私はこの国家の父であるから、子である君たちは従いなさいみたいなことを必ず言うでしょ、
うん、
だから国家が巨大な家族っていうのは大嘘ですから、そこは分かんないと。それと本当の家族っていうものの、その大事さとかは違うでしょ。あなたそこが分かってないと、東鈴家という家族の長でありながら、じゃあもっと大きな家族である、国家が命令するか、娘を連れてきなさいって言ったら連れていかないといけないことなんだよ、
うん、
ね、だからいやそれは違いますと、
うん、
東鈴家は東鈴家でも完了してるんですって、うん、言わないと、言い切らないといけないっていうね、うん、だから分かりましたか。
はい
というわけで、あっという間の2020年でしたが、
はい、
こんなもんでございます、はい、マスクをね、結局マスクをしながら、でもそう、お互いね、テレ録音っていうのがちょっとやり方がまだわからんのもあって、はい、直接まあ来てもらってね、録音ということで、で東出さんにも、僕もお互いマスクして、お互いなるだけ距離取って、それでまあいつもしてた、その終わってからの打ち上げというか、まあ軽く飯食うとか、僕が作ったりとか、レストラン行ったりとか、それも今日はやめようということでね、1年の最後の号が
忘年会ですよね。
いや忘年、そうそうそう、例年ならね、
この1年か、
うち鍋の道具あるから、そうそう、ゴンボさんとここでね、3人で鍋忘年会やったこともあったよね。でそういうことが、いや本当に今日本軒並みね、忘年会全部中止とか言ってますけれど、
そう、
寂しい、いやまさに寒い時代やね、
はい、
寒い時代でしたけど、うん、まあ本来ですとね、
うん、
戒厳というものがね、
うん、
行われるレベルだそうです。その良くない天変地異が起きた時と、特別に良い吉兆が現れた時には、日本ではね、戒厳するべしっていう掟みたいなのがね、
戒厳っていうのは
言語を変える、
言語を変える、
言語を変えるやつ、はい、で昔から天皇権定められていたのよ、はい、でともするで考えれば、この今コロナ禍ね、2020年はね、はい、これは十分戒厳並み相当ですよね、
はい、
ただ今のところ戦後の前半で一世一元号って決まったんで、はい、それはないでしょうけども、うん、それぐらい大きなインパクトのある2020年を我々は体験できたっていうのは面白く勝ったなとは思うんですけど、東出さんどうですか。まあ2020年振り返って最後、
そうですね、
うん、
よ
いしょ、あ、
なんか今までの生活があっさり、意外と脆いんやなっていう、
脆いな
という印象ですね。まあ、永遠に続く、そうですね、ビューティフルドリームはですね、永遠に続くと思ってたのが意外と、
でもそれはしょうがないよね。だって とりあえずさ、昨日と同じ明日が来るって思うやんな、うん、人間、うん、いや僕でもほんまに2月の講談会の後にしばらく休むことになったとしても、うん、まあなんとかそのうちまた再開できるやろうぐらい軽く考えてたよ。
夏頃には
ね、うん、
夏過ぎ
まあ3ヶ月もすればと思ってたけど、うん、ねえ、いやもろいなあ。人がバタバタ死んでいくわけでもないのに、うん、僕らは会えないもんね、
うん、
お客さんにね。いや自殺される方とかも多いようで、特に女性で40代に多いんやって。あはい、でまあ将来をね悲観する人たちも多いやろし、あと若い子ら、
うん、
若い子らの受難やね、
うん、
僕らで言うたら彼女見つけるの大学とかでさ、
うん、
なんとかなったけど、今はおらんけどな、彼女。その、どんだけハードル高くなったんで、まずマスク外させるまでが、どんな顔してるんかなっていうまでが、すごいハードルになって、会うことが、学校がやってないから、会うことができへんようになって、そんなん、なあっていうことやし、仕事もそうやろうし、なんか、成り立つの？仕事でも。とりあえずさ、テレワークやってさ、会議ばっかやって、はい。で、会議って何も生み出さへんやん、会議だけでは、はい。会議なんかしてる暇あったら、それぞれ働けよっていうことでさ、
はい、
そのやらなあかんのにさ、みんな家でさ、どうせサボってると思うせいかさ、やったら会議したんやん。だからさ、あんなんな。だからね、もう2020年以降ですよ。だから、2021年がまあ来週号からそうなりますけど、いやこれはまだまだやばいのか、あるいはいい薬ができて急にマシになるのか、見ものですね、
うん、はい、
だもう例年のような明けましておめでとうございますみたいな感じで、
はい、
いけないよね、
はい、
それだけでもすごいよな。正月に晴れやかにはどうせ始められないだろうってだけでも、うん、クリスマスとかね、いろいろあるんですけども。あ、プレステ5は、あとは、買えたの？
いや、全然買う気もないし。
ああ。どっか行こうとしてない。そう、トイレ行こうとしてない。いや、じゃあ終わるよ、終わるよ。
いや、じゃあ、プレステ5の話しましょうか。
そうだね。お前、トイレに行きよるやないか。なんやねん、霧の悪い2020年やね。まあ、それでもいいですわ、お前。
確かにプレス5、性能はすごい良さそうですけど、どうなんですかね、まず全然ゲームも、それが活かせてるゲームが、
そうですね。
出てるかどうかっていう。
大体4の時でも、発売後、2年後にようやくなんかビッグタイトル出てきたでって感じで、しかし、まだもう、想像通りでしょうね。そのビッグタイトルがおもろいとも限らんし、
うん、
まあすげえって思う程度で。
プレステ4もそうやってゴースト・オブ・ツシマみたいなゲームができたのも、うん、末期ですから
ね。7年後ぐらいやんな、発売してから、うん、もう往々にしてそうでね、
うん、
次世代機の発売日ぐらいにようやく前の世代の性能を引き出したゲームが出てくるって、
はい、
まあ感じやけど、まあ僕はやっぱワクワクはしましたよ、プレステ5が出るってね、うん、発売されるって。でもさ、ずれてるよな、グラフィックがより綺麗になったとかさ、
うん、
そんなことばっかり言ってるけどさ、
うん、
いやもっとそのコンピューターの計算能力ってもっと面白いことに使えるやんっていうんで言えば物理計算とかやねんな、
うん、
で単純な話、水と火だけでも、
うん、
もっとリアルにそのシミュレーションしよう思ったら多分プレステ5でも全然足りんぐらいだと思うね。だけどプレステ4よりは相当いいんやったら、うん、じゃあこのプレステ5なら水がこれだけリアルに あの雨が降ったら大地を削って自然に川ができて海へ流れ込んで、その海に流れ込んだ水は太陽に照らされた蒸発して雲になってまた雨になって降ってきますとかね、うん、そういうようなことがちゃんとあのフェイクじゃなくできますっていうだけでもすごいし、あとは火で言えば木をね、あの焚き火を起こすっていうの、あれをさほんまに リアルにね、あのできるゲームって今のところ一個もないけど、もしできるゲームあったら焚き火だけのゲームができるんじゃないかっていうぐらいワクワクするやん。つまりまず火がなかなかつかんて、そんな木に、
うんう
ん、そしたら落ち葉を拾ってきて集めて、それでなんか油を使ったりして、まあ、火打ち石使ったりして必死になって火つけて、でフーフーフーフー空気を送り込んで火種から煙出してこう焚き火焚いたっていうようなことを、じゃあコンピューター上でね再現しよう思ったらね、もう到底不可能よね、分子レベルやから。だけどそれを多少ディフォルメすればできるやんか。だからプレイステ4ではできんかったけど5やったらここくらいまでのことはできますよとかね、いうようなことをやってくれたら、じゃあ家燃えるんかみたいな、マップ上にある家がね全部ちゃんと炎上して、あの崩れ落ちるとこまでいけるんかとか、
それを演算処理で出すってことですよね。
ちゃんとしたその演算処理やけど、ガッチガチでなくてもいいけど、そのなんでデキレース的な、なんていうのかな、もともと用意してたもんが、あの見られるのではフェイクやんか、そうではなく、なんかオリジナリティで、じゃあちょっと火つけたら燃えるかなって言ったらちゃんと燃えたり、でも家ぐらいのもん言ったらなかなか火つかへんからね、火やでパンって打っただけで家がボーとか燃えたらおかしい、
はい、
うん、で、ああ、やっぱ湿ってたら燃えへんわ、みたいな。でもちゃんと油とかガソリンかけたら、あ、ボーボー燃えるわ、みたいなことっていうようなのが、プレステ5でどこぐらいまでできるんかっていうのが僕の一番の関心事やねんけど、何にも情報がないね、
うん。
うん。だからね。
まだプレステ2の時あたりはなんか水の表現とかが、どうとかっていうちょっと出てはしましたけどね。
スーって偉い昔だけど、
うん、
そうそう、だからその水の表現というのは水面のキラキラ感、
そうそうそう、
もうそれはとっくにクリアしてて、
うん、
3ぐらいの時にほぼ完璧で、で4まで行ったでしょ、うん、だけど水の振る舞いっていうのは何かに染み込むとか、
うん、
あの蒸発するとか、とか水自体に力があって物を動かすとか、
うん、
そういうことや。それこそその勝手に自分でダム作って水貯めて、そのダム決壊させたら麓の家全部崩れるとか、そういうようなことができると楽しいよなと僕は今ずっと思ってるから、でそうなると演算処理がすごく増えるからプレゼン4だと止まっちゃうよみたいなことが、マインクラフトなんかそういうのあったわけですよね。でじゃあそういうのがプレステ5ならさ、もうぬるぬる動くよというようなことになれば、いろいろその遊びの幅が広がるんじゃねっていうのがあって、その 3A タイトルとかみたいにな、大人が全部作り込んで、その映画の中を走り回らされるだけみたいなゲームはもういらんからって、遊び方はこっちで考えるからっていうゲームにならないのって、もうとっくにって思うんだけどね。そういうのはすごく思うし、プレステ5の性能かなりいいみたいだから、
うん、
要はちゃんと作れば相当なゲームができますよね。
でもそれをするには7年かかると、
うん、だからね、逆にね、そのパソコンゲームとかで、
はい、
言うたらアンリアルエンジンとかもすごいその、うん、ゲームエンジンをタダで公開してて誰でも作れるわけやん。でコロナで家に閉じ込められてるから、もう世界中の暇人が自分でゲーム作って発表するわけやん、うん、あれをプレステ5でできるようにしてやった方が、
うん、
そのでっかい企業が出してくるゲームなんかもううんざりなんやから、
うん、
その本当にミニマムなものからアップル社のような、
うん、
もうテスラモーターのようなすっごいゲームメーカーがもう一夜にして出てきてもおかしくない時代やねんから、うん、言うたらスクールを一緒にセットにして売れと思わへん。
あ、
ほんまに、うん、そんな気がするけどな。だってプロだってプレイステ5の開発エンジンみたいなのが、
うん、
まああったり、あるいはアンリアルエンジンとかそのまま使って今ゲーム作りよるわけ、まあパソコンとほぼ変わらんように作りよるわけでしょ、うん、ただから パソコンとほぼ変わらへんのやけど、それが高々 4,5 万で買えるんやったら、子供たちにでも手が届くようなクリスマスプレゼントでもろて、それでなんか変なゲーム作って、で、それは一人で作るか知れてるけど、それを書くヒントにして、なんていうの？クラウドファンディング的にお金集めて、バーンと、ビッグタイトルにするとかな。マインクラフトもそもそも一人で作ったゲームやから。だから、ああいうことは絶対できる時代やなとは思うんだけどね。
まあ、プレステ5でプレステ5のソフトを作るっていうのは難しいかもしれんけど、
そう
プレステ3ぐらいのソフトやったら、
ああ、もう全然できるやんっていう。
ツールとして初めから入れとけよっていう。
それを作る言語ね。
うん、
そうそう。
エミュレーターとね。
いや、多少プログラミングのあれは知識などがいるから、うん、もちろん勉強をしながらってことになるけれども、うん、まあ、昔でいうファミリーベーシックみたいな、うん、あんなんだっていきなりはできへんけど、あ、頑張れば中学生でも作れたろう。だから今小学生でも自分でいろいろ勉強してスマホとか使いこなすんだから、そらツール入れといてくれたらかなりいろんなもの作り出すと思うよ、まあ若者がね、
うん、
そういう方向にシフトすれば
国としてね、
え、国、
うん、
また国とか言
いますいや、なんていうんですかね、そういう、こう、もうちょっと、先進技術、技術大国をのタイトルを取り戻すためには、そこら辺してもいいんじゃないかなと。
だからそうだね、RPG 作るみたいな、まあ、そのツールソフトを、まあ、国が開発して、うん、学校教育取り入れるとか、まあ、子供たちに、タダで販売すれば、可能性はあるよね、その、日本からすごいその新たな任天堂レベルの会社が生まれるっていう可能性はあるよね、うん、そういう意味で国が応援するっていうのは全然ありやと思う、うん、まあねえ何、
うん、
アメリカの FPS とか鉄砲撃ちまくるゲームとかも、あれもともとアメリカの陸軍かなんかが軍隊用に開発して、それを今度はゲームとして、まあ、青少年にやらせて、まあ、いざアメリカ兵にした時に、戦場でちゃんと戦えるようにっていう意味で作ったと、もう、ものすごい恐ろしい話やってんけど、それでもやっぱり国が支援した会あってさ、もう鉄砲の打ち合いの、FPS っていうのはさ、もう、主流というか、嫌っちゅうほどあるやん。うん、だから、やっぱ、まあ、ああいう風に、何らかの国がバイアスかけるっていうのは無駄ではない、ね、うん、まあそういうことでございます。ダラダラなっちゃいましたが、今日はこれでね、はい、終わりたいと思います、はい、それでは皆さんまた、2021年もよろしくお願いいたします。せーの、レコンギスター。
もう